なるほど。
そうですね、うん、でもその、うん、インド行ったのが 8月なんですけど、うん、その直後から、うん、友達4人関とも含めて、
はい、
友達4人で、はい、12月にタイ行こうみたいな、
はいはい、関友さんっていうのはこの前あのメールで台湾の話を送った
んですよね。ヘビーユーザーですからね、
はい、
ヘビーリスナーですから、
ね、はいはい、でまたそのメンツでタイへ、
はい
はい、
で結局その今まで渋ってた友達もいたんですよ。タイいいやみたいな、
うん、
ちょっとやっぱ、うん、汚いイメージあるじゃないですか、はいはいはい、東南アジア、
うんうん、
でもその、
うん、
千葉に行きたいって言ってきた女の子いるんですけど、うん、いたじゃないですか、
はいはい、
めちゃめちゃ可愛い、
はい、可愛い、
うん、それの画像を、うん、僕がイチャついてる画像を見て、うんうん、変わったんでしょうね
行くと
行くと、
うんうん、
で結局、
うん、
インドから帰ってきて、
うん、
9月の初めぐらいからもう段取り組み始めて、
うんうん、
でチケットとか全部、
はい、
僕の口座から一括で払うと、
はい、
それでもうインドの請求が重なったんですよ、にめちゃくちゃ大変でしたね、あそこ
はいはい、
金を集めるのに、
はい
はい、いけるのみたいな感じで12月タイで、
はい、
でも結局行ったんですけど、
うん、
やっぱ一人は僕と一緒に前回行ったやつで、
うんうん
うん、まあ、関友ともう一人が初めてだったんですけど、うんうんうん、やっぱバンコクの夜を見せてやるよみたいな、うんうんうん、ちょっとソウカーボーイに行って、
うん、あ、そういうカーボーイね、
こんなもんだ、
はいはい、
まああらかたシステムとかを一応説明して、
うんうんうん、
まあ、そこでは遊ばないですけど、
はい、
まあ、こんなもんだよ、
はい
はい、で丁寧にももちろん行って、はい、その日
ほんならそのあごひげさんは丁寧派やねん、割と
そうですね、やっぱ
楽しいですよ、よりも丁寧、
規則性がないじゃないですか丁寧は、
あ、まあまあね、うん、そのまあ、
ハプニングを
期待するというか、
うん、
まあ、言ってることは分かります、
うんうん、でやっぱいろんな事情を抱えた子たちがいるじゃないですか
なるほど、背景がね、
うん、はいはい、それも面白いですよ、
うん、やっぱりそのゴーゴーはちょっと分かりやすすぎるっていう、
うん、まあ、うん、そうですね、
うん、
まあ、変な話、丁寧だったら、うん、じゃあ食事だけでもみたいな感じで、
はいはい、
行けたりするわけじゃないですか、
はいはい、なるほどね、うん、はいはい、
でも丁寧行って、
うん、
その時は別の女の子と遊んで、
うん、
もう一人のやつも、
うん
うん、女の子じゃないんですけど、
うん、まあ、
丁寧を牛耳ってる、
うん、
ウィーってやつがいるんですよ、
うん、女の人、
女の人で、
うん、
結構おばさんなんですけど、
はい、
多分トップクラスで日本語喋るんですよ。
ああ、そうなんや、
うんうん、僕ら、
うん、
扇風機おばさんって呼んでるんですけど
うんうん、
まあ、そのぐらいのひどいやつなんですけど、
うん、
やっぱさ一番初めに言っちゃうと、
うん、
やっぱ日本語わからない子が多いんで、
はいはい、
あ、もう日本語バリバリわかる、うん、こいつでいっかみたいな感じになっちゃうん で、
はいはいはい、
で結局そいつ、
はい、
扇風機おばさんとやって、
はい、うん、
めっちゃ良かったよみたいな。
ああ、良かった、ね、
うん、でも他の2人は知らないですから、ね、
うん、
その扇風機おばさん、
はいはいはい、
うん、僕はもう知ってるんで、
はいはいはい、
良かったのみたいな、まあ、本人がいいならいいかみたいなまあそれで、
うん、
次の日に、
うん、
まあ、チェンマイとか行って、
うん、
まあ、そこそこ観光して、うん、でまあパタヤにも行ったんですよね。
はいはいはい、
パタヤで初めて僕マッサージパーラー行ったんです
よ、はい
はい、バンコクのシステムと違って、
はいは
い、やることは同じなんですけど、はい、プレーがマットプレーとかあったり、
日本っぽいってこと？
日本っぽいんですかね、
どうなんや、うん、
バンコクあんまないですよね。
俺が行ったとこはマットはなかったかな、
多分、
うん、
ナタリーとか、
うん、
ポセイドンとか、
うん、
ね、エマニュエルとか、うん、ないはずなんですよ。
なかったかな、うんうん、
でパタヤの MP は、うん、まあ、そんなのもありきで、うん、そこで安いじゃないですか、
うん、あ、そうなんや、
2000ぐらいで、
あ、そうだよね、
はい、
うんうん、
でバンコクだったらやっぱ2500とか、
あ、でもそれはいいとこでしょ。
いや、
俺が行ったとこは割とあのそのちょっとあれやから、
はい、
1500とか1200とか。
ああ
、うん、
あ、じゃあそんなもんなんです
ね。うん、うん、俺はだからもう MP がいいなと今は思ってるんです
よ。ああ、
うん、今はね、
まあ金額的な面でも底面なんかより全然
コスパはいい、ね、安いですよね、うん、ほんでまあ、うん、プロの仕事するじゃないですか、
はい、
まあまあ言ったらね
そうですね、
うんうん、
そんなこんなで、はい、またバンコク戻ってきて、
うん
うん、また底面行くじゃないですか、
うん、
その時、
うん、
僕が一番お気に入り、
うん、
もう一目惚れですよ、
うん、あ、もうなビビビ
ビビビですね、
うんうん、
が、うん、今の彼女なんです
よ。そこでやっと出会ったわけや。
そうですね、2014年の12月の29日ですね、
はあはあ、12月29
29ですね、
はあ、
で、
は
あ、何がビビッときたかっていうと、はあはあ、服装が一人だけジーパンで、
うん
うんうんうん、珍しかったですよね、うん、なんかみんなスカートとか履いてるのに一、
うんうんうん、
人だけジーパン履いてて、
うんうん、
で僕その日本人寄りのタイ人じゃなくて、
うん、
タイ人が好きなんですよ、
はいはいはい、
ちょっと浅黒い、
はいはい、
褐色の肌みたいな、はい、そういうのもあって、
うん、
でも交渉ですよ、
うん、
でいや向こうなんか知らないですけど、うん、ちょっと嫌がってる感じなんですよ、
うん、
いやいやみたいな、
うん、
いやいやいやっつってで結局、まあ、行きましょうかみたいな、
うん、
2500ですみたいな、
うん、結構ハイレート、
まあその当時はスタンダードだったと思います。
あ、そうそうなんや、
はい、はいはい、で、
うん、
まあ行くじゃないですか、
はい、
でまあ、
うん、
いつも通りプレイして、
はい、
まあ良かったですよね。
良かった、
うんうん、まあ、プレイ的に、
うん、
サービスも良かったし、
うんうん、
でチップで、
はい、
2500払ってて、うん、チップでまた別に1500ぐらい渡したんですよ。
おお、殿様コースやね。
したらなんか500バーツ戻ってくるんですよ。
うん、
いやいやこれあげる、あ、いいんですかみたいな、
うん
うん。めっちゃ喜んでるんですよ、
うん。
でもう気に入っちゃってるんで、うん、僕は。うん、でとことこ一緒に帰りながら底面に向かうじゃないですか。
うん
うん、でまた、何またまだ働くのみたいな。
うん、
で
もう今日はええやろ。
ね、働きます、まだ働きます。
うんうん、
いやいや。あと1000渡して。
うん、もう今日は、
もう今日は帰ってくれと今日は俺で終わってくれと
はいはい、は
い、え、いいんですかみたいな、
はいはい、
それが初めてだったんですけど、
はい、
で2日後ぐらいに、
はい、
一応電話番号教えてたんで、
はい、
また電話かかってきて、
はい、
で今晩会えますかみたいな、
はい、
で、
はい、
その時、
はい、
友達連れて、
はい、
地獄寺かどっか行ってました
、はいはい、
結構帰りも遅くなるみたいな、
はい、
9時回りますみたいな、
はい、
じゃあ帰ってきたら連絡してくださいみたいな、
はい、
で、
うん、
帰ってきて、
はい、
なあなあで降りて、
はい、
でとことこ、
はい、
友達と2人で歩いてたんですよ、
はい、
他の2人はまた別の出口から出ちゃって、
はい、
で僕らだけホテルに向かう正しい出口で歩いてたんですよ。
ホテルってマイアミ？
マイアミじゃないです、ね、
じゃない、うん、
ソイテンの、
うん、
まあ、ちょっといい、
うん、
気に入ってるホテルなんですけど、
うん、
そこを歩いてる途中で、
うん、
まあ、バンコク銀行があるんですけど、うん、そこにオカマがたむろってたんですよ、
ね、はい、
うん、で明らか見ても、
うん、
男が無理やり女装してるみたいな、オカマとしてやってってる感じじゃなくて、
女装、はいはい、や
女装ですね、
うんうん、
あの目合わせな目合わせなでとことか歩いてて2人でそしたらオカマがもう僕の隣にいる友達にタックルしたんですよね。
ほん、
あ、でちょっとヨレヨレみたいな感じで友達になってやめてよみたいなニヤニヤしながらもうその時は終わったんですけど、でもうホテルもう歩いて1分ぐらいのところだったんでそこからで僕も友達に聞いて何も取られてねえよ、遅いですけど何も取られてねえよな
ん
つって、え、携帯ないわみたいな、
ああ
スマホ得られました、
はい、
でピチピチのジーパンですからね、
向こうが、
いや友達が携帯入れてたの、
はい、
ピチピチのジーパンで、 スマホ入れ取られたんですよ、
うんうん、プロやな、うん、
プロですね、
うん、でも割と暴力的なオカマ多いって言うやんな。
まあ僕はあんなの見たの初めてですね、うん、で、
うん、
どうしようどうしようみたいな、
うんうん、
警察行かなきゃみたいな、
うんうん、
いやでも喋れない英語みたいな、
うん、
タイ語もわかんない、うん、そしたらそのちょうど、
うん、
その彼女から僕電話かかってきて、うんうん、どこですか、
うんうん、
いやちょっと今、
うん、日本語
日本語です、
うん、
まだその時日本語もあんま上手くなかったんで、うんうん、ちょっとなんて言うの、うん、ポリースみたいな、
うん
うん、で落ち合うことできて、
うん、
で友達、
うん、
ちょっと悪いけど警察行って調書書かなきゃみたいな、
うんうん、
でついてきてもらったんですよ、うん、
はいはい、
で、
はい、
で彼女がもう警察の人に、
うん、
こういうことでみたいな、
うん、
バーつって、
うん、
もう手際よく、
うん、パパッと
調書も取ってもらって、
うんうん、
それで、
うん、
まあ、友達も保険で、
うん、まあ、戻ってくるし
戻ってくるし、
うんうん、
でも彼女がいなかったら、
うん、
もうそこまで行けなかったら、
はい、
でいやちょっとありがとう本当っつって、
うん、
僕ももう、
うん、
彼女と会うのは、
うん、
ちょっとホテル行くノリで会おうと思ってたんで、
うん、
いやちょっとこんなことはあって 申し訳ないけどみたいな、
うんうん、
ちょっと飯屋行ってみた
いな、うん、
それプラス、
うん、
3000円あげたんですよ。
お金で、
うん、ちょっと今日はこれで勘弁してくれと、うんうん、あ、わかりました大丈夫ですって、
うんうん、
でその日に、
うん、
ちょっと、
うん、
明日、
うん、
大晦日だしみたいな、
うんうん、
ディスコ行きましょうよみたいな、
うんうん、
ディスコみたいなそういう場ってあんま好きじゃなかったんですよね今まで。
どっちが、あごひげさんが、
あ、僕がですね、
う
んうん、ワイワイやってるような、うん、
彼女はディスコ行きたい、
ディスコ行きたい、
はいはい、
あ、じゃあ分かったっつって、
うん、
その日あゆたやから帰ってきて、
うん、
連絡して、
うん、
まあ落ち合って、
うん、
じゃあ行こうかみたいな、
うん、
で友達も一人来るんだけどみたいな、
うん、
で、あ、いいよみたいな、
うん、
じゃあ俺も友達呼んじゃうわみたいな、
うん、
で、
うん、
関友以外の二人はもう寝ちゃってたんですよもう、
うん、
もう10時ぐらいです
よ、うんうんうん、
関友に連絡して、
うん
うん、ちょっと来いよっつって、ディスコ行くぞって、
うんうん、
女の子、
うん、おるから
おるからっつって、うん、みたいな、分かった、
うんうん、
でディスコ行きました、
うん、
そしたらその、うん、もう一人の女の子が、うん、やつのことを関友のことをめっちゃ気に入っちゃって、
うん、ああそうなんや、もう、まあ、モテそうやもんね、
ノーメイクで来てたんですけど、
うん、
いきなり化粧し始めて、
うん、
めっちゃデレデレしてるんですよ、ヒゲがかっこいいとか言って、
うん、関友さんは
いやもうあのすかした感じです
そうなっちゃうからみたいな、
まあ、でディスコ行って、
うん、
やっぱカウントダウンなんで盛り上がるじゃないですか、うん、
はいはい、
もうめっちゃイチャイチャしてるんですよ向こうは、うん、羨ましいぐらい、
うん
まあ、でカウントダウンも終わって、
うんうん、
でこれからどうするみたいな、
うん、
ちょっと俺らはホテル行くけどみたいな、
うん、
どうすんのみたいな、
うん、
もともとその女の子、
うん、
もうディスコ行って、
うん、
行けるだけでいいんだ、
うん、
みたいな、
うん、
ディスコを楽しみない、
うん、
楽しみたいと、
うん、
それだけでいい、
うん、
みたいな感じで言ってたんですけど、
うん、
関友もいるじゃないですか急遽、
うん、
どうするのみたいな、
うん、
なんか帰らせるのかわいそうでしょみたいなこと結局、
うん、
持ち帰るって言ってたんですよ
やるな。
ほんで一緒にホテル帰って、
うん
で
うん、
まあその日は終わったんです
け
ど、
はいはい、
で、
うん、
次の日、
うん、
僕は次の日も会う約束してたんですよ、
うん、
その感じ
で結構長いな旅行
でも最後の4日ぐらいで、
うん、
トントントンってなってるんで、
うんうん、
で、
うん
昼間から遊んで、
うんう
ん、なんか彼女が、
うん、
ノキアかなんか、
はいはい、
ボロい携帯使って
た、はいはいはい、こんなやつ
あそうですこれはまずいなと、
うん、
これは LINE できないじゃんっ
つ
って、うん、しょうがねえなっつって、
うんうん、
携帯屋行こうかっつって、
うんうん、
で、
うん、
行って、
うん、
結局ギャラクシーの、
うん、最新
いや最新じゃなかったんですけどノート3、
はいはい、
まあまあ、はいはい、まあまあ新しいやつですね、うん、買ってあげて、
う
めっちゃ喜んでます、はあはあ、俺も連絡取れるんで、はあ、やったみたいな、はあ、まあ、その時の旅行はそれで終わったんですよ、
はい、
でも毎日連絡して、うん、やっぱ向こうも、うん、向こうの家庭事情ってのが、うん、私は事故にあって、お母さんと一緒に事故にあって、うん、大怪我して、うん、彼女自身も、うん、おでこにもう陥没した後、
うん、
陥没の後と、うん、左足がもう全部手術跡みたいな傷、うんうん、生々しいのが残ってるんですよ、
うんう
ん、それだからジーパン履いてると、
うんうん
うん、あ、そうなんだっつって言って、うん、で彼女のお母さんはもうその事故が原因で歩けない、うんうん、足がないっつってたんです最初、
うん
うん、えと思って、うん、もう後々聞いたら歩けない、
うんうん、
半身不随で歩けない、
うん、
やっぱ介護が大変で私働かなきゃいけないんですみたいな、
うんうんうん、
そうなんだみたいな、という家庭事情も把握しつつ、うん、もうすぐに会いたいじゃないですか僕はもうもう最初もうその時から私は日本人と結婚したいんだみたいな、もうその言葉を聞いて
もう
スイッチ入っちゃったんですよ、
はいはい、
で
分かりました
分かりました決め手がもう一つあって、まあ、セックスしてるじゃないですか、まあ、得意のマンコなめが炸裂するんですよ、
はい、
そしたらスイッチ入ったみたいで彼女に僕の何を手掴みで自分のマンコに寄せてくるんですよ、
ああもう入れてこいと、
はい、コンドームなしですよ、
ああはいはい、
みたいな、で先っちょだけやるみたいな、でそこではっと諏訪山先生の言葉を思い出して、
違うと、
否認はマナーやぞと思い出して、いやちょっとこういうのはつって言って断ったんですけど、あこの子気があるのかなと思って、僕もそこで本気になっちゃった、もう好きですと、もうその時から好きですと言われて結婚したいと、
それはその最初の
最初の出会い、
最初の
はい、あはいみたいな、まあ、そんなこんなで毎日連絡取り合って4月に行こうかなみたいな、でソンクラーンっていうイベントがあるんですけど、
正月
な、旧正月ですね、はい、それ水かけ祭りなんですけど面白そうだなと思って、いやその時行くわみたいな、本当ですか、じゃあその時私のお母さんにも会いたいって言ってるんで家に来てくださいみたいな、で行ったんですよ、で向こう着くじゃないですか、もう彼女と待ち合わせして、で最初はもう初日あのソンクラーンの見どころみたいなところがあって、まあ、シーロム通りが一番栄えてて、その次にスクンビットみたいな、カオさんみたいな、いろいろスポットがあったんで、もう最初そのシーロム通り、バッポンタニアみたいな近いところに泊まったんですけど、まあそこのホテルに泊まってて、でもう毎日彼女が来るじゃないですか。2日目ぐらいにちょっと私言いたいことあるんですみたいな、何みたいな、実は子供がいますみたいな、あはいみたいな、
子供やねんね、お前
子供がい
る、ね、旦那がいるじゃない、
旦那がいるんじゃないですか、旦那はって聞いたら、いや子供ができて、できたことが分かってからもう逃げちゃいましたと、
それはタイの人、
タイの人らしいですね、もう申し訳ないんですけども、そこでハズレかみたいな感じになっちゃうじゃないですか。
ハズレ、まあな、うん、あ子供っていうのがまた違う話やぞと。
ちょっと想定してなかった。
は
そうかみたいな。もうその日に家に行くみたいな流れだったんで、そんなうやむやな考えで行ったんですよ。でもバンコク に住んでるんですけども、うん、バンコク郊外、
うん、
車で30分40分と
か
です
ね、うん、あ、そんなにかかるんだ。
結構田舎なんですよ、うん、結構ボロボロの平屋街みたいなとこ入ってって、うんうん
うん、割とドキドキするやろ大丈夫かなと思わない
ですか、ね、で家が一番奥手にあって、うん、家に向かってトコトコ歩いてるじゃないですか、うんうん、したら彼女の子供がトコトコトコって走ってきて、うん、彼女に抱きつくんですよ、うん、
まあまあみたいな。
そうですね、うん、それを見た瞬間、うん、
もうオッケー。
パパになる、パパになりたいと思う。
お前も欲しい。
そうですね。
あ、結婚したらお前もついてくるんやろ
み
たい
な。そうですね。
はいはい。なるほどなるほど。
可愛いんですよ。
はい。
で彼女のマソンクランだったんで、はい、やっぱみんなお休みなんですよ、はい、タイの人。はい、やっぱ親戚、はい、彼女の弟とか、はい、妹とか、はいはい、結構人数いたんですよ。
はい、
で、あ。こんにちはみたいな、で、あ、どうもこんにちは、向こうも行ってくるんですけど、まあ、こいつ、何なのかなみたいな感じで思ってたと思うんですよ、最初は。まあ、そんな感じで顔合わせして、でお母さんにも、あ、どうもみたいな感じで挨拶して、その4月の旅行はそれで終わったんですよ。で
何日間いたんですか。
もう7日ぐらいいたと思う
んですよ。あ、そんなに、
うん、その旅行中に、うん、あ、ちょっと MBK かなんか行って、うん、あ、ちょっとバンコク銀行の支店があったんで、うん、あ、口座作っちゃいなよみたいな
とりあえず
とりあえず口座作っちゃいなよみたいな、なんでですかみたいな、いや、まあ、期待はしないでもらいたいけどみたいな、いざとなったら、あら、遅れるからみたいな。でもそこで口座作って、うんうん、もう準備万端ですよね、うん、でもそっから帰って、うん、何日かもしないうちに1週間ぐらい、
うん
うん、お母さんが亡くなったって言うんですよ、
うん
うん、
え？
え？じゃ
あ、あんなに元気だったお母さんが、
もう、まあ、まあ、半身不随なんですけど、うんうん、まあ元気だなみたいな、
うんうん、
え？と思って、そしたら、
うん、
私の生みの親のお母さんが亡くなったと。
はいはいはいはいはい。
で、え、あの人お母さんじゃないのってことじゃないですか。いや、あの人はもう捨てられ、父親と母親に捨てられた私を養子じゃないですけど、
うん、
育ててくれた。まあ年齢的にもちょっと年配だなと思ってたんですけど、それで亡くなったと。亡くなったっていうか調子悪いみたいな感じで病院に入ってたんですよね。でもう何日も持たないですみたいな。で、結局亡くなっちゃったんですけど、まあそれで葬式代がみたいなことになるじゃないですか。いや、それ家族とかなんとかしてくんないのと。で結局その捨てた子供を、自分の子供を捨てたやつに払う金なんかないみたいな、それも分かるけどみたいな、金払う義理もないのも分かるけどみたいな、そこでもう援助、初援助
まず
まず初援助1万バーツぐらい葬式代で
3万円ぐらいですか。
そうですね、
3万ちょいぐらい。
そうですね。
かな、はい、うん。
でもそっからもう、うん、送金スパイラルですよね。
ああでもない、こうでもないって。うん。その葬式はほんまやったんですか。
そうですね。あの入院してる時からの、うん、
それは
写真も送ってきますし、
はい、
ちょっと今写真見てるんですけど、
はい、
もう。向こうの人たちって、うん、普通に平気で死体の写真とか送ってくるじゃないですか。やっぱ向こうの人からしたらもうかわいそう、本当かわいそうみたいな感じでみんなで共有したいんだと思うんですけど、ちょっとこっちの感覚とちょっと違うじゃないですか。もうそのお母さんなんか病床できつそうな写真から僕知ってるんで、もうリアルじゃないですか。生きてる時と死体両方を見てる。いや、もう亡くなったんですよ、
はいはい、
それは本当なんですよ、
はい、
で、 うん、そんなこんなで、
はい、
実は私には借金があるみたいな。
はい、
もうそんなも始まり。
仕事はもう言ったら低迷なんですね。
そうですね、
はいはいはい、
一応昼の仕事は露店みたいなところで服を売ってるらしいです、
うん、ああそうなんや、
まあ、それも結局1日3400バーツだってい うんで、
はいはいはい、まあそんなんでしょうね、うん、
まああんだけの結構大所帯なんで、
はい
はい、食わしていくには、はいはい、まあ、到底無理だと、
はいはい、
でまた低迷で働いてるっていうことを、うん、もう家族には
言えない
言えない、うん、だ店名で働いてるっていうのは知ってるんですけど、うん、仕事の内容です
よね。ああ、なるほどなるほど、
うん、
そのカフェの、ま、カフェで働いてるみたいな、
はい、うん、それなんで、
うん、
もう稼ぎ頭みたいな感じで家族は思って、
はいはいはい、
やっぱ聞くと店名、
うん、
毎日通っても1週間お客がつかない時もあれば、
あ、そうなんや。
らしいですよ。
やっぱ結構みんな、そうなんや。
そうなんですよ。
で、
僕みたいな、うん、ビッグチャンスみたいな、
はいはい、
めったにないです
けど。太客が。
もう訪れたり。
うんうん、
まあ、基本、3日に1回、稼げればいいからみたいな。
うん、あ、そういうことなんや。
そうなんですよ。もう一見、華やかじゃないですか、
はいはいはい、
そ
こ入ると、はい
はい。そういう裏事情もあるんですよ。
はいはいはい、
でなんだかんだ4月に行って、
うん、
今度12月に行くと、
はい、
年末ですよね、
うん、
で、
う
ん、なんかいろいろネックレスが欲しいみたいな指輪が欲しい、ブレスレットが欲しいみたいな、結構タイ人の、
うん、
なんていうんですか、習慣としては金のネックレス、金のブレスレット、金の指輪みたいな、結構あるじゃないですか、
うんうん、
まあ、そこもみんな兄弟は金のネックレスとか持ってて、私だけ持ってないですけど、まあまあ分かったよ。じゃあ12月にみんな、いや違う、ソンクラーの時に買ってあげたんですよ、それをもう。
ああ、はいはい、買った、はい、
はい、買ってあげて、うん、買ってあげて、
うん、買ってで、
でまあその時はそれで終わったんですよ、
うん、
でちなみに、
うん、
ソンクラーの時に会うのに、
うんうん、
4万バーツ。
おお、4万ったら
12万ぐらいですよね、
うん
うん、なんでそういう流れになったかっていうと、うんうん、いや私は1日7000バーツですみたいな、
うん、そういう、ああロング契約的な、
そうですね、はい、そういう
計算で、
計算があって、
要するに付き合うけども、
はい、
その日数分の日当はいりますよと、
はい、まあ、その時点でもうビジネスじゃないですか、はい、ほぼ、
うん、
いや俺をお客さんと思わないでくれと、
うんうん、
いやいやでも、
うん、
まだそんないきなり結婚してとか、
うん、
そういう付き合ってとか、
うん、
そういう感じもあれなんでみたいな、
うん、
ここは、まあ、ビジネスでみたいな、うん、
とにかく1回は筋を通してくれと、はい、
その4万バーツ、うん、母ちゃんに払わなきゃいけない、
う
ん、もう今回は分かったと、
うん、
そんな話で4月は行ったんですけど、
うん、
まあ、その12月ですよね次、
うんうん、
でそこに至るまでに、
うん、
またいろいろあって、
うん、
今度は、
うん、
もうちょい大きいネックレスが欲しいとか、
もう
1万バーツく分ぐらいのネックレスだったんですよ、
はいはいはい、
まあ、見た感じ、うん、1.5 か2ミリぐらいの、
うんうん、
まあ、細身の、
うん、
まあ、女性がよくつけるようなネックレスですけど、
うんうんうん、
いや
もっとこついの、もうヒップホップみたいな。
いやいやいや、結婚するに至ってはやっぱそういう装飾品はもう何ていうんですか、結納じゃないですけど、
うん、まあいるもんやからと、
デフォルトだと、
うん、
2万バーツ分のネックレスが欲しいと、うん、今持ってる1万バーツ分のやつを一応何ていうんですか売って、
うん、
でもう1万バーツ分ぐらい積んで2万バーツ分ぐらいのネックレスが欲しいと、
う
ん、そんな 分かったと
叶わんな、はあ、はい。
でそれで、うん、まあそれ以外にも、うん、12月30日が子供の誕生日なんですよ、
うんう
ん
うん、
で、はい、子供の誕生日プラス、うん、もう年越し正月じゃないですか、
はいはい、
いやそこで毎年パーティー、
うん、
子供の誕生日を含めてパーティーやってて、うんうん、それにも2万バーツ分ぐらいかかるんだって、
うん
そんなかかるの、ね、いやもう家族が大きいからやっぱそんぐらいかかるんだと、で毎年やってるんだとか言うんですよ。絶対嘘だなと思って
毎年金どうしてんのお前はって
で、うん、結局12月行って、まあ、毎日彼女と、まあ、行動を共にするんですけど、まあ、結局12月も4万バーツはお母ちゃんに払うと、
うん、
それはもう決まってるんですよ、
はいはい、
それプラス2万バーツ分の正月
パーティー
うん、それプラスネックレス、
うんはい、
結局、うん、10万バーツぐらいいきました。
30万ぐらい、
そうですね、
うん、都合
はい、うん、
で交通費宿泊費
40越してますか。
もうインドの詐欺にもうちょっとで手が届く。
もうインドの支払いをするぐらいなら本当に彼女に金を送りたいなみたいな感じで思ってますから。でまあずっと一緒に行動を共にするんですけど、夜に僕のホテルに来てくんないんですよ。
ほうほう。
生理
はい
プラス歯が痛い。
ほう。
来てくんないんですよ。みたいな感じで、僕も夜一人で過ごすのもあれなんで、出歩くじゃないですか。まあそこで初めてバンコクのマッサージパーラー、
はいはいはい、もう底面に行くわけにはいかない。
あもうみんな知ってるんで僕のこと、
はい、あそうなんや、
はい、
もう
僕がちょこっと行くだけで連絡入るんで、
ああもう向こうに、
なんで来てるのみたいな、
は
あ、僕事前に言ってあるんですよ、
は
あ、ちょっと夜暇だからちょっと底面見てくるわみたいな、
はあ、
彼女に、
はあ、
分かった、
はあ、
なんか することもないだろうと思ってると思いますよ、
は
あ、向こうも、
は
あ、でも本当お茶するだけなんですけど、はあ、あ、いいよみたいな、
は
あ、結構顔なじみのやつらも増えてきて、はあ、もう底面じゃ遊べないんですよ、
はあはい、でも
マッサージパラ行こうと、はあ、でもう
ポセイドン、
いやナタリーっていう、うん、もう日本人で一番人気のマッサージパーラーあるんですよ。
あるやん、あるやん、
うん、もう結構大箱なんですよ、
はいはい、
でもう店入った瞬間、うん、コンシェルジュみたいなのが、
うん、いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ手前から2200、2200、2600、奥から5000みたいな、
う
んうん、もう
あ
っちは少々経験浅いみたいな感じで言ってるんですよ、
うんうん、
まあそこそこ2200、2600ぐらいで可愛い子いたんで、まあでもプレーはやっぱりパタヤのマットプレーがあるんで、まあそこそこでしたけど、まあこれじゃまずいと、いや僕彼女いるのに何やってんの
やることやっといて
やることやっといてこれじゃまずい、女の子はもうダメだと、レディーボーイならいいかなと思って
なるほどな、女じゃない
女じゃないけど、まあいいかなと。ああもう次の日ぐらいにナナプラザ、
はいはいはいはい、
プラザ、ね、オブセッションっていう結構可愛めのレディーボーイしかいないとこがいるんですけど、
ああ3階ですか、
1階ですね、
1階か、
ああみんな竿付きなんですよ、
ああ
でもう僕だけ本気でお店に入っていくじゃないですか、
ああ
もう他のいる客とか日本人とかもう冷やかしみたいな感じで僕だけ本気ですよ。で2、30分に座ってもうそのママチーママみたいなのがまだかよみたいな、
どうすんねんお前、
そうそう、ちょっと焦ってくるじゃないですか、いやちょっとあもう決めたみたいな感じで、決めた子があの誰逃れに似てるんです
まあまあまあ オカマでいそうっちゃいそう。
いそうっちゃいそうですけど、うんうん、決して他の人が見ても、うん、オカマだなって絶対思わないです、
はい、
めちゃめちゃ女の子なんですよ、
はい、
で、
うん、
まあその連れ込み宿みたいなの行くじゃないですか、
うんうん
うん、でも何をしていいのかもう分かんない、
うん、
でもやっぱ、うん、向こうは元男みたいな、うん、やっぱ分かってるんですよね、はい、男のツボを、
はい、
めちゃめちゃ良かったですね。
良かった。それオブセッションはいくらですか？
2000。
結局一緒なんやね、そこは。
そうですね。2000プラスペイバーみたいな感じ
だった。これペイバーが700。
700ですね。
はい、でチップ500。
うん、そうですね。うん、まあでも、うん、下手な女の子行くよりは確実ですよね。
はい、もう、
はい、
天国。
お天国ってもう楽しかったですよ、ね。
はいはい、
なんか会話も弾みましたし、
はいはいはい、
これどうなってんのみたいな。
玉突き？
はい。
銀銀？はい、割と。あ、いいよね。
まあホルモンはちょっとやってたみたいですけど。
あ、そうなんや、はい、
まあ、おっぱいなんかも汁してこんじゃないですか、
うん、
これはいくらぐらいかかるの、
うん、
これは5万バーツぐらいでいけますか、
うん
うん、そうなんだ、
うん、
まあその時はそれで終わって、
うん、はい、
結局年越しのパーティーに向けて31日に買い出しに行くんですけど、
はいはい、
やっぱ港町まで出て、
はい、それはどこにあるんですか港町って
。港町パタヤの手前ぐらいなんですけど。
そっちまで行くんや、
はい、
そっちの方ね、郊外っていうのは
魚市場みたいな、
はいはい、
結構
あるんや、
大きいところがあって、
はいはい、
もうそこでエビとか、
はいはいはい、エビ養殖やってるもんね。
もう海鮮料理、
うんうん、
海鮮系をバー買い漁るんですよ、
うん
うん、こんな2万バーツいかねえだろ
う
みたいな、
うん、
結局2万バーツ丸々使っても
う
相当な量ですよね、
うん、買うんや、
買って、
うん、
で、
うん、
家で、
うん、
自宅で、
うん、
バーベキューですよね、
はい、
まあ、その時、
うん、
その彼女の兄弟とかも、
うん、
あのソンクランの時に会ってるんですけど、うん、まあ、その人たちが車出してくれたりして、
うん、
まあ、結構いろいろ連れてった、
うん、
くれてたりしたりしたんですけど、うん、まあ家族の印象からして、
うん、
あ、これちょっとイケてる感じあるかなみたいな、
どこ
あの、まあ、家族の印象もいいかなみたいな、
うん、
僕に対して、
はいはいはい、あ、うん、みんな丁重に扱ってくれるというか、
そうですね、
うん、
まあ、そのくらいの時はなんだこいつみたいな感じはあったんですけど、
う
ん、
もうだいぶ馴染んできて、
そうですね、
あのアゴヒキアザラシが来てくれたみたいな。
そうですね。で家族も、
うん、
たかるわけじゃないですし、
うんう
ん、なんか買ってくれとか、
はいはい、
たかるわけじゃないですし、うんうん、で、んーの年越しして、うん、もうみんな来るんですよね、
あ、
親戚とか、
はい、
彼女の底面の友達とか、
うん、
みんな飯食いに来るんですよね。
その2万バーツ分
の, 2万バーツ分のエビとこれ目当てで来てんだな、うん、みたいな、うん、
で、まあでも来てくれたら嬉しいですよね。
まあ盛大になりましたよね、うん、で子供の誕生日も一緒にやって、
うんう
んうん、盛大でしたね、
うん、
こんなの毎年絶対できないなって毎年やってるって言ってましたけど絶対やってないなと思って、
うん、
そんな今度で年越しして、
うん、
で年越し1月1日、
はい、
やっぱもう夜一人なんで、
うんうん、
寂しいな、寂しくなっちゃって
。全然来ないんですか？
全然来なかったですね。
セックスしてないってこと？
してないですね、その時は一回も。
へえ、うん、
で、
うん、
もういても立ってもいい
ね。ねえ、
もう一回マッサージパーラー行こうと思って、したらどこ行っても1月1日閉店とか、もう女の子が3人ぐらいしかいないとか、そういう状況だったんですよ。その中でもうやってるマッサージパーラーを調べるのも容易じゃないですか。結局ちょっと怪しげなマッサージパーラー、名前はちょっと忘れちゃったんですけど、ナタリーの隣にあるちょっと細い道を行ったところで、そこはなんかやってたんですよ、
はい、
でそこ行って、うん、まあ、そこも女の子 3人ぐらい しかいなかったんですけど、もう男が外で待ってるんですよね、なんかソファーみたいな、うん、女の子が出てくるの、うんうん、やったをやって出てきた女の子をすぐもまたやってみたいな、女の子のもう、うん、
もうフル回転、
フル回転です、うん、その中でもひときわ若そうな女の子がもう誰にも指名されずにポツンって立ってた、うん、でチーママみたいなのが来て、うん、どうですかみたいな、うん、あの子18歳ですよ、ね、本当ですかつって、うん、いくらですかつって、うん、まあ2000ですね、うん、でもこのまま、うん、今日帰るわけにもいかないしな、まあ、その子と遊んで、うん、特に何も面白いことはないんですけど、うんうんうん、まあ、こんなとこ来るんだったらレディーボーイ行った方が良かったなそのぐらいですね、うん、で1月2日にもう家族が車出すからっつってパタヤ行こうみたいな、で海でちょっと遊んで、でそのそれでその12月の旅行は終わったんですね。でその
やっぱパタヤ行くっていうのはそのタイの人にとってもなんかこうウキウキするもんなんですか。
そうですね、やっぱ海があ
るから
あるんで、やっぱ海といえばパタヤみたいな感じみたいなんで、まあ、結構楽しかったですよ。子供もはしゃいでましたし、まあ、ガス代だけ払うんですけど僕は。
ガス代だけでいいんですか。
はい、あ、家族は良心的なんですよ、その兄ちゃん、兄ちゃんとか兄弟は。
もう丸が帰ってわけじゃない。
丸が帰ってわけじゃないですね。
僕、まあ、僕の話申し訳ないですけど、僕がだから、まあ、例えば、まあ、ビバリーの家族どっか行くってやったらもう丸が帰ですだからそのもだからバス代とかもちろんやし、うん、その飯とか、うん、まあ安いもんですけどね、うんうん、言ってもでもあの、うん
うん、
もうその金は俺しか出さないっていう、うん、
そのイメージはありますよね、うん、そのこのアジアの恋愛っていうのは、
うん、そういうわけではないんです。
家族はもう
あんまり自分の財布からお金を出すってことはあるんですか。
いやもう
割と
割とありますね。
ああそうね、
割とありますね、うん、でその前にやっぱ日本に呼びたいなと思ってたんですよ、うん、ずっと、
はいはいはい、
で桜が見たいとか以前から言ってたんで、
う
ん
はい、
あじゃあその時期来ないよみたいな感じで12月パスポートを作ってあげようと思ったんですよ。そしたらもうやってないじゃないですか12月
は。
じゃあもう金だけ渡して、
うん、作っとけよみたいな、
作っとけよみたいな。丁寧の友達でも、もう何回も日本来てるやつもいるんで、そいつに教えてもらってやりますみたいな、でそういう段取りだったんですけど、まあ、12月終わって日本帰ってきてしばらくしたら、うん、いややっぱ今年は行けませんみたいな、うん、みたいな、うん、もう僕友達とか僕の親とかにもちょっと来るからみたいな、ちょっと世話してやってよみたいな、うん、言ってたんですけど、うん、いや今年は行けませんっつって、うん、いやなんでっつって、うん、いや私の日本語をじゃあちょっとお母さんと、うん話す自信がないんでみたいな、うん、いやいや大丈夫大丈夫みたいな、うん、いやとにかく行けませんみたいな、うん、えみたいな、もうパスポート代も多分使っちゃったんですよ、
はいはいはい、
じゃあもう今年は、うん、もう
今年っていうのはもう2016年
16年ですね、うん、
まさにこの
そうですね、はい、でもやっぱ、うん、寒い時期は外したいって言ったんで、
はい、
言ってたんで、うん今年外したらまた来年の
桜の時期、
桜の時期じゃないですか、
うんうん、
きついなと思って、うん、まあもうしょうがないかみたいな、うん、でそんな感じでやり取りしてて、うんうん、で2月の初めぐらいに、
うん、
あの彼女が、うん、いや久々にビッグビジネスが来たみたいな、
うん、
1日、うん1万バーツで4日間付き添う仕事が来ましたから、ね、みたいな
複雑
それは良かった良かったねだけど、ね、でも僕ほど金をつぎ込むやつが他にはいないと思ってたみたいな うん、いやそれ仕事であれちょっとなんか変な気になるじゃないですか、うん、もう僕ももう、うん、分かった、もうちょっと邪魔しちゃまずいからみたいな、もうふて寝です
よ前にね、ちょっとあの苦い経験というかシンガポール人にかまし入れて嫌われた経験があるから、
うん、もう僕も仕事と理解してるつもりなんですけど、うん、やっぱきついじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そろそろそろね、
うん、分かったみたいな、うん、しばらくその数日間連絡せず、うんうん、で連絡したんですよ、うん、それが終わった後、うんうん、したらなんか、いや私車が欲しいですみたいな急に言い出して車があればどこにでも行けるじゃないですか、やっぱ交通費がかからないんで、それはそうだけど、まあ、便利だよね、あなたが来ても私が車持ってれば便利でしょみたいな、まあ、それはそうだけどつって、そんな金あるのみたいな、今はないけどもう一生懸命働いてなんとかしますみたいな、いやその車っていうのはいくらぐらいするのみたいな、タイで15万バーツくらいですねみたいな、で、あそうなんだみたいな、で5万バーツ払ってくれ5万バーツ払ってくれって言うんですよ、いやいや意味が分からない、意味が分からないんですけどつって
5万バーツ、まあ、15、6万って感じですかね、
いよいよそれはちょっと払えないねっつって、分かりました、もうあなたが払ってくれないから私はもう毎日働きますみたいな、もう本人としてはもうその夜の仕事を
上がりたい
上がりたいと前々から言ってたんですよ、じゃあもう結婚して日本に来て日本で働いてそれでもう毎月母ちゃんに金を送ればみたいな、日本でも仕事がいっぱいあるしみたいな、もう僕みたいな低学歴のやつでも日本では食ってけるみたいな、もう彼女は 小卒なんですよ
もう ほぼ行ってないっていう状態
ですね、そうですね、もう彼女の時代まではもう小学校まで義務教育みたいだったんで、それ以上はお金持ってないと通えなかったんで、まあ、彼女ももちろんまともな職にはつけないですよね、
でも偉いね、そうですね、日本語もちょっと喋れてね、
そうですね、で結局、もうあなたも払ってくれないから私は毎日働きますみたいな、いやいやみたいな、こんなこんなでちょっと険悪なムードが何日か続いて、はい、そしたら彼女に15歳の妹がいるんですけど、本当は血がつながってないんですよ、彼女が捨てられてお母さんって呼んでる人が養子に取ったみたいな感じで、また別に妹も親が分からなくて育ててるみたい
な、
血はつながってないんですけど妹ってのがいて、その子がバイク事故交通事故でもう写真送ってきたんですけど、もう足の皮がめくれて中の骨までいってるんじゃないかぐらいの事故を負ったっつって言って行ってきたんですよ。で結局そういう日本でだったらそういう交通事故ってやっぱなんていうんですか、相手が全額払うとか運転手が全額払うみたいな、そういう感じじゃないですか、もう全額負担だと、その手術費用、結局バイクに酸欠してて学校の同級生みたいな、運転手とそのは何ともなかったんですけど、その子だけ妹だけ大怪我を負って、それに6万バーツ
高額医療やな、
そうですね、いやいやいやって大丈夫なのっつって、いや家族でもちろん折半して、なんか知らないですけど、その彼女が3万バーツぐらい払う感じに割り振られてるんですよ、なんでそんなことになるの、か弱い女の子なわけじゃないですか一応、いやもうそういうことになっても、 どうしようみたいな、うん、僕ももう12月にもう金使いまくってるんで2月の出来事ですよ、うん、いやいやと
まだインドの支払いもある
いやちょっとすぐにはみたいな、うん、したら、うん、ネックレス売ります12月にまた2万バーツ分のネックレス買ってあげて、で2月ぐらいですよ、速攻売却ですよね。一応2万バーツ分は稼げたと、
あと1万、
あと1万、いやも結局4万ぐらい負担したと思うんですよ。通院費とかもありますからね。で2万バーツは大丈夫だけど、じゃあもう分かったと、ここは友達に何とかして借りて、もう僕が2、3ヶ月かけて返済しますと。いやもうそのここでつけ込むしかないと思ったんですよ。
向こうもマジで困ってる、
マジで困ってる、ここでつけ込めばもうあとあといいかな、はい、結構きつかったですけど、僕も、もう払いましたよ、そしたらもう、その同時期ぐらいから、彼女も頭の、彼女自身の大事故の古傷、もう頭にボルトが入ってるらしいんですよ。それも痛み出して、もう頭が痛くて仕事も行けない夜 もうその時期もう1ヶ月以上夜の仕事もやってなかったはずですから、いやもうお前も病院行けよみたいな、いやでも妹の治療費もあるから行けません、いやいやつって、結局頑張って月に1万5千円ぐらい3ヶ月くらい払ってたんですよ、2万バーツとかで。結局彼女が彼女自身のその大事故の医療費を踏んだくってるんですよ。
だからしてないってことやろ、
返済をしてないんですよ、
返済というか自分の古傷は治してないってことでしょ。
一応手術してそこそこは治してるんですけど、その手術代払ってないんですよ。
ああそうなんや、
それが2万5000バーツあると。
あ過去にね、
過去に、
あ、はいはい、
それなんで今までちょっと病院にも通えなかったし、
はいはいは
い、いやでもそんなこと言ってる場合じゃない、もう本当に痛くてしょうがない、もうそこに行っても、もう返済する約束してよみたいな、もう払うからみたいなな
るほどなるほど、過去のあれを払ってないから、
そうですね、病院
に今さら行けないと、
自分も病院に行けない
と、はいはい
はい、いやいやだってもう、今後こういうことあったらもう、死ぬしかないでしょ過去の返済はしてないからもう治療できませんとか言われるじゃないですかあの他のまた別にトライしたらしいんですよ、他の病院を。いやでもこれ手術した病院でやってもらってくださいみたいな感じで断られてらしくて
ボルトをね、取るの、
お泣く泣く言ったんでしょうね。で2万5000バーツ 未払いがありますと分かったと分かったと。で結局彼女には父親ってのはまだ健在なんですよ。
ああはい、それはいるんや。
いるん、
その
いる
んバーベキューの時には来て
来てないですけど、やっぱ捨てたやつなんてやっぱ、
はいはい、それは、
向こうの彼女の家族もちょっとあんま好きじゃないですし、でもやっぱ本当の血のつながった父親ってのはもう家族ってのはその父親しかいないんですけど、はい、もうそれも、はい、その父親 も、はい、も彼女が事故ってから、
はい、
あんま関わりたくないみたいな、
はい、
なんせ医療費が払えない、
はい、
そんな感じで、
はいはいはい、
もう本来だったらもう親が払うべきじゃないですか。
でそのなんね、要するに何、まあこういう言い方したらですけど、タイは保険制度がないというか、
まあ高所得者しか入れないですよね。
そういう、ああそういうことなんですか、
健康保険も。あの10なんで30バーツ医療みたいな、
うん、
全院楽首相みたいなのを提案してるんですけど、やっぱそういうのはやっぱ風邪とか、
はい、
そういう
もう
ちっちゃい、
はい、ちょっとした日常的な、
そうですね、
は
あ、やっぱそういう事故とか、はあ、そういうのになったらもう、
もう
ほぼ自腹ですね
しんどいですねちょっとね、
もうよっぽど車に轢かれて、うん、車のやつが逮捕されてるとかじゃない限り、もう全額負担ですね。まあでもその父親ってのがタクシーやってるんですけど、タクシーのドライバーですね。このソンクラーの時も何度か利用してるんですよ。でその時父親ってのわからなかったんですよね、僕。
あ、そうなんや。
はい。父親ってのはその彼女の家にいるお母さんと呼ばれてる人の旦那がいたんですけど、その人が父親だと思ってたんで、結局本当の父親はそのタクシードライバーなんですよ。
それは合ってるんや。
合ってるんですよ。
え、ほんでそこのタクシー代って払ってるわ
け。タクシー代、まあ遠出とかするんですけど、まあ2000バーツポンって渡してそれでやってくれるみたいな。
はいはい、
ああまあみたいな
2000って言ったら結構ですよね。
結構ですよね、結構なんですけど、
うん
うん、まあ顔なじみなら利用してやろうかみたいな感じで思ってたんですけど結局父親だったんですよ。いやいや、もうその父親が、親父が払うべきでしょっつって言って、
うんうん、
いやそうなんですけどみたいな、うん、いやもう父親嫌いだよみたいな感じで僕はずっと言ってて、まあでも彼女にとって一人、ただ一人の肉親なんで、まあ気持ちもわからないこともないんですけど、まあそんなこんなで医療費を払うみたいな感じ、流れになって、結局それが2月ぐらいの出来事で、3月に入って彼女ともう連絡が取れない時期が1週間ぐらい続いたんですよ。で、おかしいな、本当にどうしたんだろうみたいな。で電話しても、あ、電話番号に、この携帯は全、使われておりませんみたいな。どうしたんだろうみたいな。そしたら結局連絡来て、買ってあげたギャラクシーノート盗まれましたみたいな。でも買ってあげたもう1個も残ってねえじゃんっつって
、
ネックレスもないですし、みたいな。この彼女自体はその激安スマホを使ってるんですよ、その時期は。まあでもそれでもうその時にもう8月行くって決めてたんですよ。
はいはい。
でもうなんか、スマホ欲しいみたいな
感じで。もう一回ね、持ったらね。
そうですね。
うん、
いいやつ、ギャラクシー欲しい、ギャラクシーノート5が欲しいみたいな。いやいや、だって、こんだけ金払ってんだろみたいな。
言いたくもなるよね。うん。
ちょっと、ね。それで、8月行くにも、母ちゃんに4万バーツ払わなきゃいけないしみたいな。ちょっと無理だと思うっつって今回
さすがにギブアップ
うんみたいな、分かりましたね。まあでも結局よし買ってあげるみたいな流れになったんですけど、で8月ですよね、今年の行って、その彼女自体はもう父ちゃん大好きなんですよ。
どっち、どの、
あの本当の、本当の父ちゃん大好きなんですよ。で、1日はその父ちゃんのタクシーを利用してくれと。
ああ、とにかく。
とにかく。
うん、
2000バーツ払って、
うんうん。
いや、でも、医療費とかも払ってるわけだから、本当お金使えないんだから、結構渋ったんですけど、いや、1日だけお願いしますみたいな。あ、もうしょうがない、分かったと。その8月行くちょっと前にその兄弟の一人が車買ったんですよ。
買ったんや。
車買ったんですよ。まあその兄弟ってのはもう 働き倒してお金を貯めて好きなものを買う、結構ちゃんとしてるんですよ、
ね、
ちゃんとしてるんですよ。車買ったんですよ。結局その兄弟がもうガソリン代だけでいいからちょ
っと行こうや
行こうや、結構毎日連れてってくれたんですよ。でその父ちゃんと遊びに行く父ちゃんを利用する日もその兄ちゃんがいや何だったら俺も明日行きたいしみたいな、一緒に行きたいしみたいな、俺がその父ちゃんに金払うから俺に行かせてくれないかみたいな、いやいやそんな金払う必要ないですよもういやいやみたいな、なんで父ちゃんに金払わなきゃいけないのみたいな、ちょっと揉めてからそんなの利用もしてないのになんで金払わなきゃいけない、僕大嫌いなんですよね父ちゃんの、
はいはいはい、
うん、親として、
うん、
でそこでちょっと険悪なムードになって、うん、なって、うん、それで結局利用しなかったんですけど、金も払ってないんですけど父ちゃん
に。あ、そうなんや、うん、
でもう8月の目的ってのが、うん、もうまずパスポートを作ると、
はあは
あ、で急遽、
は
あ、子供も行けることになったんで日本に、
はあはあ、
で彼女と子供が、は
あ、来ると
来る、はあ、で2人分パスポートを作る、
はあ
はあ、そのパスポートセンターってのにも行ったんですけど、はあはあ、まあでも結構でっかい施設なんですよ、
はあ
はあ、東京ビッグサミットみたいなのが4つぐらい並んでるんです、はあ、建物そんな形してるんですよ、
はあは
あ、結構いいとこなんですけど、はあ、で1人1000バーツぐらい払って、で5年しかないですよね向こうのパスポート、2000バーツちょいで作って、でもこれでチケットが取れると。でそれはパスポート作る目的は済んだんで、もうよかったなってのと、
もうおやすさんは、
おやすさんも
無視、
無視です、
うん、
親父さんからしたら、うん、金なんか金が欲しくてやってるわけじゃないんだよ、うん、彼女はただ、うん、親父さんかわいそうだからっつって言って、うん、金あげろって俺に言ってるだけで、
うん、あ親父さんも別にそれはええんや、
もう
それを当てにしてるとか、
それを当てにしてるわけじゃない、
ない、ないならないで、
ないならないで、
うん、
分かったと、
うん、
彼女はただ、
うん、
言ってるだけ、
まあ、親に会いたいとか、
うん、
一日過ごしたいとか、うん、そういう、なるほどね。
で結局、
うん、
8月に行った初日に、うん、もう全部返済は済ましちゃおうと、病院の返済は、はいはいはいはい、もうスマホも買ってあげて当日これで子供の写真の綺麗に撮れるじゃんみたいな、いいよみたいな、で病院にも行ったんですよ、
うん、
タニアの近くの大きい、
うん、いい病院、
ね、いい病院なんですよね、
うんう
ん、で行ったら、うん、2万バーツぐらいあるもんだと思ってて、
うん、
で2万バーツ分の返済をするつもりで行ったんですけど、うんうんうん、彼女がニヤニヤしながら、
うん、
すみませんとか言って、
うん、
友達にお金借りたみたいな感じで、
うんうんうん、
またさらに1万バーツぐらい借金してるらしいんですよ、
うんうん、
聞いてねえよって言って、うんうん、ヒロは、あ、僕のことですけど、うん、怒るでしょみたいな分かった分かったっつってかわいいなみたいな、とにかく病院の返済を2万バーツ分ある分を1万バーツだけ払って残りの1万バーツを友達に回したいと言うんですよ
そのなら、その2万っていう枠はまあ
まあ、厳守止まってますよ。それはだって病院にも迷惑かけてるわけだから、もう払うっつって言って、病院の2万バーツと友達の2万バーツ払うっつって言って、で結局病院行ってその残額を出してくれっつって言って、で出てきた残額が1万バーツぐらいだったんですよ。あれ2万バーツあったんじゃないのっつって、で彼女もあれおかしいなみたいな。そしたら病院の受付の人が、あれこの苗字なんですけど、この方が1万バーツ返済されに来ましたよみたいな、それが親父だったんですよ。
あ、
父親だったんですよ。
号泣やんそれ。
いいやつだなと。
もっと親父のタクシー呼んでくれみたいな。帰りは父ちゃんのタクシーで帰ろうみたいな。
それもあって、ああ、もうそんな、うん、まあ、そんな一面もありつつ、うん、結局呼ばなかったんですけどね。
あ、そうなん、父ちゃん。それでも。
うん、で、うん、1日目に彼女がホテル来て、うん、まあ、やることはやって、
うんうん、
もう生理前だったんですよね。もう来てたんですよね。
ああ、もう、でももうそれは、
まあ、しょうがない。
しょうがないから。
うん、もう1日目だけしか来なくて、うん、そもそも、家族にはホテルに一緒にいるってのを知らせてないって言うんですよ。なぜかというと、うんうん、結婚もしてない、
うん、男女が
2人でホテルになんて言語道断だって言うんですよ。でも彼女ん家にも泊まれないんですよね、僕。
あ、そうなんや、
はい、
一応
泊まれない。
そこは、
はい、
そこはそうなんや、
はい。まあ、うん、そういうことかと。でも
6万円分の大宴会やったのに。
いや、でもその正月までもう僕が一方的に I love you, I love you 言ってるんですけど、
うん、
それまで I like you, I like you みたいな、
うん、帰ってきへんねや。
I love you じゃねえのみたいな。いや、でもあなたのことまだ全然悪い人かもしれないし、うん、パーティーやった以降 I love you になりましたよ。
あ、そうなんや、やっぱり。
結婚しましょうみたいな、
うんうん、
でもその結婚する契約じゃないですけど、うんうん、
約束、
約束事があって、うん、母ちゃんが言うには、うんうん、2年間はお付き合いしないで、うん、
ああ、
で僕のことをちゃんとしっかり、
うん、見て、
見て把握しなさいと、うん、それで、
うん、
日本行きなさいと、うん、それで、
うん、
もう母ちゃんはやっぱ半身不随なんで、うん、自分の目で見れないから、
はいはい、
それで日本の、
うん、
周りの生活とかを見て、それでお許しが出たい、初めて日本に行けるみたいな。でそこでさらに出てくるのが結納金ですよね。
ああ、きついらしいね、タイは。
そうですね。で一般的な金額が10万バーツ20万バーツらしいんですよ。で僕は込み込みで30万バーツと。
100万コースや。
約100万です、
うん、
まあでも日本人だからもっと持ってやろうとか、
うん、
そういうわけでもないですよ。
あ、そういうわけでもない、まあ、外人料金じゃないの。
外人料金でもないんですよ。
あ、そう、
30万バーツっての、
うん、
まあまあ一般的な金額で。
10万バーツ20万バーツなんでしょ、普通は。
普通はです
ね、うん、
まあでもやっぱ外国人となると50万バーツとか100万バーツとか、
うん、あ、そういう話
あるみたい
な。ああ、そうなんや。プラス車とか
そういう
話やな。割とそうやな、なんか聞いてたら、うん、
まあ良心的な値段かなと。
あ、そうなん
や、うん、それはもう付き合った初めの頃から聞いてたんですけど、うんうん、はい、もう2016年の今に至るまでいろいろ支払って、
うん、
もう40万バーツ近く超えてますから、
うん、もう
そこ考慮してくれないかな。
もうなるほどなるほど、
考慮してくんないと思いますけど。
してくれよ。
まあそれは契約で決まってるんですよ、
うん、
で、
うん、
彼女が僕のホテルに来れないとなると、
うん、
ま、僕も寂しいじゃないですか。
また
6月頃に、
うん、
お気に入りだった、
うん、
ナタリーっていうマッサージパーラーが摘発されて、
はいはいはいはい、
営業停止になっちゃった
んです
よ、はいはい、もうそこ以外、
うん、
やっぱポセイドンとか、
うん、
なっちゃう
んですか、
有名どころ、
うんうん、
いやちょっとって思って、
うんうん、
まあレディーボーイ行くかみたいな。
7プラザで。
7プラザで。
うん、
でまあそこそこ遊んで、
うん
うん、これもまあ良かったんですけど、
うん
うん、以前から気になってたんですけど、
うんうん、
7プラザの周辺で、
うんうん、
ロシア人置屋。
あ、そうなんだ。
あったんですよ。
うん、
マナプラザの向かいのラジャホテルっていうとこでやってたらしいんですけど、もうそこを移転しちゃって、また別の反対側の
ラジャホテルって、あのあれ フーターズが入ってるとこ、
フーターズの、ま、向かいじゃないですか、向かい、まあ、とりあえずそれが移転してまたちょっと離れたとこになったんですよ。そこ行くしかないなと思ってロシア人ですかね、行って、まあ置屋とか初めてだったんで、でもネットに書いてあるように、ホテルの前でちょっと気取ってると、もうロシア人のおっさんがソファーに立ってるから、座ってて立ち上がって話しかけてくるみたいな、もうその通りだったんですよ。でちょっと女の子いませんかっつって、そしたら、ホテルの2階に登って、もうそこからもう全室ロシア人が
おるんや。
そうなんですよ。
ホテルに、
ホテルのドアがパパパパって開いてて、で回ってみて、結構タイプじゃない女の子ばっかりだったんですよ。その爆乳で、爆乳でみたいな。
ちょっとぽもっちゃりしてるの。
そうですね。
スラッとした感じ
じゃない、スラッとした感じじゃなくて、もう大柄で、はいはいはい、めちゃくちゃエロそうな人ばっかりだったんです。その中で際立って、あ、ロシア人、細身のタトゥーみたいな。
分かる分かる、タトゥーな。昔あの問題起こしたやつな。
あんな感じの女の子が一人だけいたんで、あ、もう決まりっつって言って。でもその子を連れてって、結局3000だったと思います
ね。ああ結構ええ値段とね、
で3階に登って部屋に入って、シャワーとか浴びるじゃないですか、でもうそこまで来たら僕の得意のまんこなめですと思いきや拒絶されるんですよ。
あ、そうなんや。
いや、ダメですみたいな、
うん、
キスもダメですみたいな、
うん、
おっぱいもダメですみたいな、
うん、何、腰振るだけってこと。
そうです。
おっぱい舐めるのもダメ。
ダメです。もうそこでもうテンションテンション下がって、
うんうん、
もう速攻終わりましたね。その帰りに、もう津山先生たちが言ってた、アフリカ系の、
はいはいはい、
マックのお前らへんにいる人たちです
よ。え、ま、うん、まあ言ったらそうやねんけど、うん、ほんまにね、あのもうちょっとこう、あのどう言ったらいいんかな、ほんまにあれよ、あのあれの近くというか、あのマイアミホテルの近所。
あ、うん、そこには
いなかった。
その時はいませんでした、
ね。まあまあいるよね。
手とか引っ張ってくる。
そうそうそうそうそう。
結構可愛い子いたんですよ。
いるでしょ。
いましたね。結構好きですからね、
うんうん、
そういう、
うん。
こっちにしとけばよかったかなみたいな。
あれはいいと思います。
ノリノリですもん、
ね。ノリノリやし、うん、楽しいし。
うん。
うん、
まあ、次回ですね。
嫁はんが相手してくれへんから。
いや、まだ結婚してないですからね。
まあね、まあね。でも怒られるでしょ。
見つかったら怒られますね。
うん、
いや、その、
うん、
妹がバイクで事故った時に、うん、やっぱその金が急遽いるみたいなことになって、うんうん、それでちょっと話が前後するんですけど、うんうん、ソンクラーン、2014年のソンクラーン行く前に、うんうんうん、3月ぐらいに、うん、その千葉の例の、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃ可愛い女の子から久しぶりに連絡来た
り、
でどうしたのみたいな、結局はちょっとアパート代が払えないからお金貸してくれみたいな、6万円分日本円で返すからみたいな、どうせ帰ってこねえかなみたいな、まあ、それでもあわよくばと思って6万円貸したんですよ。送金したんです、
うん、
もうそこから連絡来ないんですよ、
うんうん、
それが2015年の年末手前、
うんうんうん、
で、
うん、
いきなり連絡来て、
うん、
いやあなたにしたことは悪かったわ、
うん、
お金返したいんですけどみたいな、
うん、
うん、いや、タイに来ることはありますかみたいな、うん、いや、12月行くけど、うんうん、本当ですか、うん、え、どこに行くんですか、うん、いや、もう彼女を行って、うん、彼女の家族たちと過ごします、うん、あ、そうなんですか、うん、じゃあそれなら悪いんで、うん、私の口座から彼女の口座まで返金しましょうかと、うん、あ、じゃあそうしてもらえると助かるなみたいな、うん、まあでもちょっと2ヶ月くらいしたらお金があるんで、うん、その時にそうしますみたいな、うん、でその時は連絡終わったんですけど、うんうん、でまた Facebook でも友達申請来たんですよ、うんうんうん、まあいいやつと思って、うんうん、友達になって、うん、で2月に妹の事故じゃないですか、うん、バイク事故じゃないですか、うん、でもう金がいると、うん、で僕から金送るんでもう1週間ぐらいかかるんで、うん、あいつに払ってもらおうと、うん、6万円分だったら、
うん、まあ2万バーツ
ぐらいになるんで、うん、あ、ちょうどいいやと思って、うん、で急遽連絡したんですよ、うん、ちょっとこういうことでっつって、うんうんうん、いや、もう仕方ですよね。で、うんうん、その、うん、そいつの千葉の時一緒にいた姉ちゃんってやつのフェイスブックも知ってたんで、うんうん、そこに、うん、
ちょっと連絡、
ね、連絡して、うん、でもあわよくば、うん、姉ちゃん金持ちなんで、うん、肩代わりしてもらおう、うん、でもうこういうことでこういうことでちょっと連絡、うん、その取れないんだよみたいな、うん、何とかしてくれって言ったら、うん、連絡来て、うん、いや、なんで、うん、私が払わなきゃいけないんですかみたいな。いやいや払うっつったでしょっつって。いやいや今私お金ないんですよみたいな。いやいやいやっつって。本当困るからっつって。で、いや本当金払わないともう
と命に関わるというか
命
に関わる事故やから。
やばいからっつって。いやいやそんな。無理ですよ、じゃあいつなら払えるんですかみたいな、分かりませんみたいな、いやいや、いやとにかく金がいるんだって、うん、そしたら、うん、その女の子が、うん、ちょっと、うん、あなたの彼女と直接話したいから、うん、電話番号教えてくれた、うん、分かったと、うん、電話番号教えたんですよ、うん、したらもう、うん、ブチギレでその彼女から連絡来て、うんうん、いや何してくれたのみたいな、いやいや、あの彼女に金貸してるから、その子に貸してるから、
そいつから
ちょっとお金もらってよみたいな、いや何してくれてんのあなたみたいな、あなた彼女の店行って金踏んだくって逃げたわねみたいな、
え
適当なこと言われてるんですよ、彼女、あの、その千葉の子が僕がお店に行ってセックスして僕が金を払わずに逃げたみたいな、適当なことが言われてるんですよ、いやいや違うんだよ、いやいや違うんだよ、セックスしたんですよみたいな、いやそれはあなたと出会う前にちょっと日本でいろいろあって、でいやいやもう彼女にその女の子に請求するのはやめなさいみたいな、いやいやなんでなんで、いやもう請求するのやめないなら私はあなたと別れるわみたいな、うん、いや何言ってんだよ
それは関係ないか、
それは関係ないで、でその千葉の女の子が、うん、なんか付き合ってるじゃないですけど、うん、連絡してる時にやたらエロい画像とか送ってきたんですよね、でも手ぶらとか、
でも千葉の女とはやってないですよね、
いやいや、
え、で、え、やったんやったっけ、
そうです、え、のどフェラですよ、
あ、それは千葉の人か、
そうですね、日本に仕事で来てるっていう、
え、ちょっと待って、千葉じゃなくて近所に住んでる、
あ、千葉行った女の子ってことですね、
はい、あ、千葉に一緒に行った女の子でね、はい、はい、そうですよね、千葉のお姉ちゃんじゃないですよね、
違います、
はいはいはいはい、で、うん、なるほど、てなんかこう手ぶらの写真とか、
手ぶらの写真とか、うんうんうん、結構下着の写真とか送ってくるわけです、うんうん、送ってきてたわけですよ、うん、それを見て何も反応しなかった、うん、普通の男だったらもうセックスさせろやみたいな感じで言ってくるのに、うん、僕はもう仕方してたんで、うん、そこが好きになったみたいな感じもあったんですけど、うん、いやいや、うん、これお前、俺 俺のことをはぐらかしてた証拠だぞみたいな、うん、写真持ってたんで、うん、その LINE のトークで記録に残るじゃないですか、うんうん、いやいやこういう写真ばっか送ってくるんだよっつって、うん、うちの彼女に、
うんうん、
でいやそもそも、うん、俺に落ち度があるなら番号教えないよと
正論やけどな
その千葉に一緒に行った女の子自体がもう相当男をはぐらかしてるってのはも
う
ある程度分かってるんで結局日本企業に勤めてて日本に来てるってのは嘘なんですよ。
何やったっけ。
結局そのおそらくカラオケで働いてるんですよね。
こっちの向こうの
タイの
タイのね、
はい、
で誰かが読んだってこと男
だと思いますね。
あ
なんかこそこそ一緒に行動してても、うん、その日本で一緒に渋谷とか行った時、うん、周りを気にしてるんですよ、うん、でその姉ちゃんって人に、
うん、
あ会いに来る女男も、うんうん、あ久しぶりみたいなその
ああその
顔見知りなんですよ
そっちも、
もうこういうことだったのかと。いや私はカラオケで働いてて、うん、で僕が店に行って、うん、金を踏んだくって帰ってきた、うん、みたいなことを言われて、うん、いやいやそんなんじゃないかと。いやもう彼女に本当のこと言わないと、うん、もう裁判にでも何でも、
うん、やりますよ
やりますよ。トークの内容、お金を借りたいっていうその何ですか詳細みたいなアパートの支払いができない、そういうことも全部記録してるから出るとこ出ますよと。そしたらちょっとビビったんですよ。いや本当に言いますか、彼女に本当のことを言いますんで、ちょっと支払いの方は勘弁してくださいみたいな結局支払えないってことなん
ですよ。でも一旦支払いたいみたいな来るっていうのがすごいよね。
そうですね。やっぱ暇なんですよね。
暇やったりその時ちょっと調子良かったりするんだろ
うか。そうですね。もう男とのやり取りが
好きなん
や、ね、暇つぶしなんですよね。
あ
おそらく、
うん、セックスも好きそうやね。
でもそうですね、
うん、
それは、
うん、
カラオケで働いてりゃあんだけうまいかなみたいな、うん、今思えばあります
ね、うん
まあ、そんなこんなで一応誤解は解けたんですよ。
はいはい。なるほどね。でもまあやっぱり焼きもち焼きというかよそで遊んでるのがバレるとちょっと
怖いですね。一悶着は、
うん、なるほどなるほど。まあまあ当然っちゃ当然やけどね、うん、
まあそんなこんなで、うん、結局支払いはなくなって、
うん、まあ、
まあ、Facebook もブロックされてもう一生関わらないでくれって言いましたけどね。
あ言った、
うんうん
ほんで、それが、2015年8月、ね、
いや、2016年の2月の話で、
そうか、
はい、まあ、そんなこんなで、今年8月行ってきた、
はい、もう、それが最新情報。
最新情報ですね、
うん、で8月はどうでした。
まあ、パスポートも作れて、
はいはい、
もう準備満タン、
はいはい、
で、いざ、チケットを、
はい、
チケットどうするみたいな、
はい、
日にちどうする
みたいな、いつ呼ぶつもりだった
わけ。桜が見たいっていうんでやっぱり4月とか、
あだからでもその時点で8月でしょ、はい、8月にパスポートを作ったってこと。
そうですね、
はいはい、
でも発行されて写真も送られてきたんで、
はいはい
はいはい、でもすぐチケット買っちゃう、はい、安いからみたいな、はいはいはい、でそしたらなんか、うん、本当に日本行って大丈夫なんですかねみたいな
ビビってんの
また、
はい、
去年の感じで来るんですよ。これまた断る。いや、
また断ってくる。
いやだって桜見たいって言うんだから約束したじゃんみたいな。去年断られた時に来年は必ず行きますみたいな、
うん、
一応約束を
なるなる
で、で結局のところ私が日本に行ってる間家族が生活するお金がないんですみたいな。いやいやいやいやいやいや彼女のその日当が400バーツだとしたら、まあ、7日間3000バーツあればいけんじゃんつって3000バーツぐらい払ってあげるかなつって、いや足りないんですみたいな うん、じゃあいくら欲しいの、うん、3万バーツですもう10倍じゃないかよって。まあでも4月だとちょうど妹の学校の学費とかの更新 で娘もちょうど5歳に、
うん、娘って誰、
あの自分の
子供か、
子供です。あ、
この娘やね、
娘ですか、はい、あ、そうです、女の子です。もう保育園に行く年代なんで、あ、ちょっとそれも含めて考えれば、あ、まあまあ妥当な値段かな。あ、そもそもこれ以上僕の母ちゃんとかにもやっぱキャンセルになったわとか言えないですし、いやもうここは金払ってでも来てもらわない、
一旦来てもらわない、
もう分かりました、もうこれ以上もう申告しないでくださいと、その件に関しては、うん、あ、もう誓いますみたいな感じで、今チケット取って、で来年の2017年の4月に一応来るんですね。それはもうそこまでは安心なんですけど、でちょっと最近またいろいろあって、まあその育ての親の母ちゃんって呼んでる、まあばあちゃんなんですけど、の旦那がもう足が痛くてほぼ
また
ヨレヨレなんですよ。で手術するっていうのを聞いてたんですけど、まあ家族が払うみたいなことも言ってて、でいくらかかるのって聞いたんですよ、もう8月行った時に。分からないよみたいな感じで言うんですよ。分からないよ、まあいっかみたいな。そしたら結局日本帰ってきて、手術代が6万バーツですね。ああそうなんだっつって言って、もちろん折半ですよね、兄弟と。兄弟が2万ぐらいあって、でしかも車買ってる兄ちゃんいるじゃないですか、もう車買っちゃってるからこんな払えないって言うんですよ。で母ちゃんにその4万バーツあげてるんで、まあ、そこから出せばいいじゃん、いやでも私が4万バーツ3万バーツ払うことになってるんで、
なんか一緒やんかこの前の
まあ実際その請求書みたいなのも送ってきて、金額はバッチリ抑えてるんですよ。で結局うまくいったみたいですし、手術もでまたもちろん金ないじゃないですか。友達に借りましたと。もう友達に借りた金は結局のところ僕が返さなきゃいけないんですか、結婚するにしてもない。でまた3万バーツの負債を今抱えてます。
結構でも大きいよね、なんかちょっと飛び交ってる額が。
そうですね。で最近もうほんと2週間前ぐらいなんですけど、また母ちゃん、本当の母ちゃんの
亡くなったんでしょ、
亡くなって、それにも子供が何人かいるんですよ。
兄弟や、
兄弟がいるんですよ。その彼女の兄弟が12歳ぐらいなんですけど、事故って本当に2週間前ぐらいですね。結構写真も送ってくるんですけど、痛々しいんですよ。でこれもちろん相手が悪いでしょうみたいな、相手が払うんでしょうみたいな。で引き逃げなんですよね、結局。結局警察が捜査してて、犯人が出てくればもちろん相手がみたいな感じで、まあ、とりあえず見舞い金として1万置いてくるみたいな感じで、もう僕がその友達へ返済に当てたお金を1万バーツ、1万5000バーツ送ったんですけど、1万バーツもう使っちゃったんですよ。もちろん5000バーツも食費とかなんかで使っちゃってるんですよ。もう振り出しですよね。もう早くも振り出しですよ。金のことはもう絶えないですね、お金の話は。
ちょっとでもそれ結構なあれですね。
そうですね、もうこれがもう今後も続くとなるともう嫌になっちゃいますね。 彼女だけだったらもう別れてますよ。
あ、
子供もいるんで、はいはいはい、子供が大好きなんで、
あ、
結構懐いてるんですよ
僕。あ、そうなんや。
大好きなんですよ。
あ、なるほどね。うん、あ、いやいや、もうちょっとね、
はい、
すいませんけど、もうちょっとあのいい話聞けると思ってもうちょっとあのあのラブラブですよみたいな。あ、まあ、ラブラブなんはラブラブなんやろうけど、割と行ってるじゃないですか結構。
そうです ね、もう金の力で引き止めてるみたいな感じもありますよね、
こうなってきたらね、
うん、まだ独り身だからできますけど、
ね、まあね、まあそら一人身だから、一人身だから、ねじれてきた、ねじれてきたけど、いやいやいや、恋人でしょ一応。いやいやいやいや、
もうとにかく日本に一回来て下見して、うん、
はい、
それからじゃないと大きな展開はなさそうです、
ね。なるほどね。とにかく無理やりでも話を進めていって。うん、
まあ、その普通のアジアの普通なのかわからないですけど、やっぱ最初から日本に住みたいみたいな感じで寄ってくる女の子のイメージが多いかと思うんですけど、僕の彼女はちょっと違いますよ、その点で言うと。ちゃんと日本に行ったこともないんだから、そんな一概に日本で住むなんて言えないわみたいな、そこら辺はしっかりしてるのかな。
見ようによってはね、うん、
はい、
あ、うん、まあでも一応無理やりでも進んでいってるから話が。
そうですね、
ね、一応春には、うん、でもね、まあこう言っちゃなんですけど、例えば飛行機とか乗ったことないとか、
はい、
その空港に行き方がわからないとか、うん、割とそういうノリでしょ多分。
まあ、空港にはもう家族がバッチリ送ってと思って、うんうんうん、やっぱ初めてなんでちょっと高いですけど、
うん、
タイ国際航空、
はい、
取ってあげて、うん、もちろん日本の空港にも僕が迎えに行きますし、うんうん、ちょっと母ちゃんのお家に滞在してもらおうと思ってるんですよ、
はいはい、母ちゃんっていうの、
僕の母ちゃんです。
あ、そう、
あ、全然 OK だなんて言ってるんで、
うんうんうんうん、
とにかく母ちゃん、僕の母ちゃんにも、
うん、
お前が言ってるだけじゃしょうがねえだろうと、
はい、
タイに、
はい、
早く連れてこいと
言われてる、
反対はしないから
と、わ、うん、かりました、
うん、
なかなかでしたね、はい、
そうですね。
まあでも楽しいですよね、それでも。
まあそうです
ね、いや、まあでもね、いろいろありますけど、
はい、
普通に日本で女の子と付き合ってもそれぐらい金はいりますからね、
うん、
まあ言ったらね、
うん、
日常的にまあやってりゃね、
はい、
その総額は変わんないと思います、
うん
うん、多分ね、
まあアジアの恋愛に興味ある人はちょっと引いたかなと思いつつ、
うん、まあでもまあまあね、いろいろ、うん、やっぱ家族が絡んできて病気事故、
はい、
っていうのはまあパターンちゃパターンですよね、
うん、
一つ
ね、それのそれが嘘かどうかはまた別ですけど、うん、まあ、僕はもう
まあ本当やっていうのはまあ確認してるわけですよね、
はい、
うん、なるほどね、
まあ、一回日本に来てもらわないかと進まないですね、
そうですね、とにかくね、うん、まあ、そのアゴヒゲアザラシさんは一応結婚する体で、
ね、
体で、
はい、もうできればもう子供も5歳になるんで、
うん、
やっぱ早いうちに呼んで、
うん、
言葉も覚えさせないとかわいそうじゃないですかね、うんうん、
まあ、日本でじゃあ暮らすという、
そうですね、
前提ですよね、うん、タイに仕事ないですか、
仕事は
あるでしょ、あるでしょ、腕があったらやっていけるやん、
まあ、それはそうですけど、うん、結局のところやっぱ日本の医療制度とか整ってるじゃないですか
ね、
で今回みたいに事故が頻繁に起きるような、
病気したりとか、
そうなったらもういくら向こうで働いててもお手上げだと思います
よね、うんうん、医療費ね、医療費はそうなんだね、う 僕もだからフィリピンの病院の事情とかちょっと分からへんからね。
あ、はい、
ね、あれですけど、分かりました。まあそんなとこですか。
そうですね。
なんかアドバイスあります？皆さん別にない、まあそういう、
まあ金は惜しまず
金はかかると。
金はかかりますね。
でも結構、まあ、羽振りはいいですよね。じゃあ割と
やっぱそういう印象を見せつけるのはあんま良くないと思うんですけど、
ね、ああ、
うん、
なるほど。まあね、こればっかりはね。
そうです ね、
確かに。だから日本人同士というか、例えばまあうちらでも親戚であいつ金持ってるなと思ったら、
あ、
まあね、
あ、ちょっと、ね、
うん、ちょっと頼もうみたいな、
うん、
ね、そういうとこあるかもしれないですもんね。
まあ、でも最近家族の兄ちゃんとかも、
うん、
辞職が欲しいなみたいなこと言い出してるんで。
家族の兄ちゃんって、あ、向こうの
向こうの兄ちゃん。辞職くらいだったら買ってあげるけどみたいな。
それがだんだんバイク乗りたい
きついですね、
うん、なってきますよ、
うん、
僕もだからバイクは一回だから頭金を払って
ます。 ありましたね、
はいはい、あんな全然嘘ですけどね全くあれですよ、
はい、まあちょっといやらしいやり方ですけど、まあ、領収書もらうとかそこら辺は気をつけてもらいたいですよね。
まあそりゃそうですね。
面白かったですか。
まあ大丈夫だと思います。面白いと思います。楽しい話になると思って負けたわけで。
じゃあまあこれからです。
これからはね、これからこれからに、ね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。